こんにちは、白金工業 FM です。吉田です。
辻です。
井上です。
今回は、サイバーエージェントの藤田光明さんをゲストにお呼びして、すごいエキセントリックなタイトルで、事業立ち上げにデータサイエンティストは必要なのかというお題についてお話ししていきたいと思います。では自己紹介をよろしくお願いします。
はい、サイバーエージェントの AI 事業本部というところで今データサイエンティストをしています、藤田光明です。よろしくお願いします。広告配信のプロダクトで機械学習モデルを作ったり、そのアプリケーションの実装したりっていうのをいろいろやってます。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
本当は、いつだったかな、1週間ぐらい前に収録をお願いしていたんですけど、藤田さんが噂のワクチン発熱でちょっとリスケになって今日になったという話がありますね。もう今は大丈夫ですか？
いや、今は大丈夫ですけど、なんか僕のその会社の同僚とかで、なんか幹部が痛いみたいな人が結構いますね。
もう数日経ってますよね、おそらく。
そうですね。
僕明日打つんで、クソビビってます。普通に寝込むんじゃないかなと思って。今、デッサン無職中の二ノ平さんは、ワクチン打ったんですか？はい、
打ちましたよ、ワクチン打ちました。土曜日に打って僕も漏れなく倒れました、はい、
やっぱりな、みんなって言ったらちょっと語弊があるんだろうけど、なんか意外に周りの人普通に熱出てるのではっていう気がして怖いんですよね。
うんうん。でも熱が出るのはワクチンが頑張ってる証拠っていう風にポジティブに解釈できるので、はい、いいことでもあるのかなと思ってます。
無職中にワクチン打つのってどうやるんですか？
いや、別にあれですよ、保険証持ってなくても打てるので誰でも打てますよ、最悪。
そうか、でもあの券みたいなのを持っていけばいいのか、はい、確かに
ですね、ですね、はい、
地域の接種枠のやつ、
はい、ただ打ち終わった後倒れたら無保険っていう、なんかすごい怖い状況になるので
ギャンブル、
はい、僕は任意の保険に一応お金払ったんで、倒れても大丈夫なような状況にしてから一応受けました。
偉いですね。タイミングはちょっと悪かったですね。多分次の会社に行ったらすぐに打てただろうに。
そうなんです。でも早く打ちたかったんで、はい、もう打っちゃいました、はい。
何だったっけ。本題をやっていきますかね。今日ゲストに来ていただいた藤田さんと僕と辻さんはさっき30分前に初めてお会いしたばっかりなんですけど、二ノ平さんとはすでに知り合いだったということで、馴れ初めは一体何なんですか？
多分2016年とかですかね、あれは。の、その、
結構昔
なんですよ。大学院の1年生の時に、就活で出会いまして、会社名言っていいのかわかんないですけど、その、マクロミルっていう会社の、その、はいはい、面接があって、で、そこ集団面接というか、3対1で面接をする、だったんですけど、その学生側さんで、その面接官1があったんですけど、そのうちの1人が僕で、はい、1人が二ノ平さんっていう感じだったんですよ。で、僕は二ノ平さんの話聞いてて、めちゃめちゃこう面白い人だなと思って、で、多分その面接の帰りかなんかにちょっと話しかけたのか、二ノ平さんが話しかけてくれたのかわかんないですけど、はい、なんかそれがこう出会いですね。
すごい出会いですね。
ですよね、合ってますよね。
はい、なんで就活です、はい。
ちなみにそのめちゃくちゃ面白いっていう話、二ノ平さんから聞かせていただいていいですか？
いやー、何の話だか覚えてないですけどね。はい。
たまにでもインターンの時、インターンじゃないか、その就活の時に知り合って全然会社違うけど、うん、今では仲良しですみたいな人がいるけど、結構羨ましいなと思いますね。自分そういう経験ないんで、
うんうんうん、でそれで数年会ってなかったんですけど、白金工業ミートアップでブレインパッドでやってたイベントで、はい、藤田さんがいて、おっみたいな感じになって、で、なんか、で、ツイッターでお話ししたりしてて、みたいな感じで、まあ、就活から、社会人になってのミートアップからツイッターで、みたいな感じで、薄くつながりつつ、みたいな感じの関係性ですね。
ああ、じゃあ同じ学年なんですね。
そうですね。
そうですね、はい。
面白い。
それでツイッター見てたら、なんか面白い発表してたから、今日僕から、お話ししませんかっていうので声かけさせていただいたのが今回の、はい、藤田さんゲスト会の、はい、きっかけでございます。
いや、ありがたいです。
まさかその時からしたらラジオを撮っているとは 思いも住まいみたいな。
本当そうですよね。
思いも住まい
です。いい出会いですね。うん。
いや、本当出会いに感謝ですね。
ラッパみたいな。
思って、なんかすごい、思ってないようなことを言ってるからすごいバレてますよ。
じゃあ、なれそめもお聞きできたところで、本題に行きますかね。いつだったっけ？あ、そうか。二之平さんの退職ポッドキャストを撮った時に、本当にポロッと藤田さんのこのサイバーエージェントのイベントでお話しされていた動画の話をされていて、で、これはなんかもうめちゃくちゃいい動画なんですっていう風に言われていて、で、その流れで本当に今日実現したっていう感じなんですけど、まあ一応この動画を見ていない人にも30分ぐらいの動画ですかね。なんか、今北産業というか、要約でどんなお話をされてたかっていうのを教えていただけますか？
はい。タイトルは、事業立ち上げにデータサイエンティストは必要なのかという話をしたんですけど、
めっちゃ面白そう。
事業の最初ってこう、まあ、データがないんで、まあ、データサイエンティストってこうデータがある中で何かをする人たちだと思うんで、まあ、そうすると、そのデータがないならデータサイエンティストはいらないねという、誰もが思うと思うんですけど、まあ、その中でこう、まあ、データがなくてもデータサイエンティストっていうのはいろいろこう事業を立ち上げるにあたって貢献できるよという話をしました。で、まあその中で、まあ、例えばデータサイエンスの、ロードマップを作るであったり、あとはその将来的な分析だったり、何かアルゴリズムを作った時のその改善をしやすくなるような、分析基盤の設計とかっていう部分で、まあそのデータサイエンス、データサイエンティストがその事業立ち上げにの初期から入ることで、こう、役に立てるっていう話をしました。で、まあ結局それって、その、事業立ち上げの最初期にいるデータサイエンティストの役割っていうのは、そのデータサイエンスの、こう、本当の専門家みたいな人たちが、ちゃんとそのデータサイエンスによる、プロダクト改善で事業成果を出せる状態を、用意しておくこと、用意しておくことっていうのが、まあ、伝えたかったメッセージっていう感じですと。で、まあ最後には、その、事業立ち上げを経験したデータサイエンティストが、まあ、いろんなプロダクトにわたって、どんどん立ち上げ請負人みたいな感じで、そのやっていくっていうのは、すごい再現性はありそうなんですけど、まあ、一方でそればっかやってると、こう、自分の技術資産は減っていくみたいなところが、こう、あるよねっていうオープンクエスチョン投げて終わってますっていう感じです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは、本業の人たちからすると、なんかコメントを出したくなる、めっちゃいい動画だったなと思います。内容もしっかり。なんか一番初めに、めちゃくちゃどうでもいい質問なんですけど、あの動画、すごいかっこいい動画で、なんか本当にサイバー空間みたいなところで、スティーブ・ジョブズスタイルでプレゼンをされてるんですけど、あれって、なんか実際にああいう収録スタジオがあるんですか？あのクソデカモニターみたいなのがあって、文字がニコ動みたいに流れてるみたいなスタジオがあるんですか？
いや、あれは実はその、バーチャル空間で、バーチャル空間っていうのは分かんない、VR スタジオになってまして、サイバーエージェントってあの、アベマ TV とかやってるじゃないですか。VR とかをやるエンジニアとかがいっぱいいて、なんでその VR スタジオをカムロ坂に持ってるんですよ。で、そこで収録したんですけど、まあ、後ろも完全に緑の、こう、スクリーンになっていまして、そこで、こう、なんもないけど、あたかも何かがあるように喋るっていう。経験でしたね。すごいめちゃめちゃ緊張しました。
ああ、なるほど。モニターすらないんですね。いや、本当に、あれ、すごい緊張しそうと思って動画見てました。なんかあのスタイルでプレゼンしろって言われるの嫌だなと思って。
いや、でも、すごいいい経験でしたし、なんか、運営側の人たちも、あれ、CA ベースネクストっていうのは、こう、若手が運営するっていうテーマだったんですけど、
へぇー。まあ
その中でその運営側の人がこういろいろ調整してやってくれたんですけど、めちゃめちゃこう頑張ってくれて本当にありがとうございますっていう感じでした。
そうですよね。あれやれって言われたらビビりますけど、でもめっちゃいい経験になりそうですよね。動画もあんなにかっこよく残って、
はい、いや本当そうですね。
いやなんか一番初めにこれどうやって撮影してるんだろうって思ったっていうしょうもない質問でした。
ちなみにあの動画およびあの資料の反響ってどうだったんですか？特に藤田さんの資料に絞った範囲での、なんか周りの人たちの影響、ツイッターの人たちのコメントとかどんな感じだったかっていうのを聞きたいです。
そうですね。なんか結構ツイッターではみんなリツイートしてくれたりして、まあ二之平さんとかはじめ、反応してくれたり、まあ、結構その、わかるっていうコメントも ありましたね。
結構じゃあなんていうか分かりみの深い資料っていう風にやっぱ業界から認知されてる内容だったんですね。
いや本当は ありがたいことにそんな感じでした。
結構好意的な感じなんですね。じゃあ
そうですね、うん、なんか、まあ、その否定意見があったかも分かんないですけど、それは多分リツイートとかでは多分言ってないんでちょっと見えてないですね。
うん、確かにこの業界が狭いんですぐに悪口言ってる人たどり着いちゃうから
なんか結構攻めてるなみたいな話をしてる人はいましたよね、ツイッターでよくこの内容発表したなみたいなとか。
これだってタイトルが本当にすごい引きつけると思うので、まあこれをお題にまず喋ってって言われたらきっといろんな人がなんか言いそうだから怖いって思うと思うんですよね、普通なら。
はいはい。なんかちなみにこのタイトルはもともと確か僕が最初に考えたときは事業立ち上げとデータサイエンスみたいなちょっともうちょっとつまらないタイトルだったんですけど、その僕の同僚の別の発表された早川くんっていう方がいて、その人にもっとこう煽るようなタイトルにした方がいいんじゃないかって言われてあそうですねっていう感じです
ごいまんまと
面白い
面白いシズル感が確かに出てますね、タイトルからじゃあ内容について、まあ今日リーダーシッペの二之平さんは何を思われたんでしょうか。
そうですね、多分皆さんが聞きたいであろうことを僕が突っ込んでいくというスタイルで、はい、聞かさせていただきたいんですね。はい、なんかまず最初になんか聞きたいなと思ったのがデータサイエンティスト、事業の立ち上げだとやはりデータ構築が重要だよねみたいな話があって、そこはすごいアグリーなんですけど、でしかもそのデータ基盤をおいおい使うであろうデータサイエンティストもちゃんと基盤を作るときに関わった方がいいっていう話もアグリーなんですけど、実際にそんな有能なデータサイエンティストがいるのかと。まあ、具体的に言うと、DB もちゃんと作れるデータサイエンティストって本当にいるのかなっていうのがすごく疑問に思っていますと。でもう少しちょっとお話続けさせていただく と最近のデータサイエンティストってもう学生時代から機械学習を初手やってる人とかが多くて、5年前のデータサイエンティストとかだとソフトウェアエンジニアからデータサイエンティストになりましたとかっていう人がいたからある程度エンジニア力が保たれてたと思うんですが、なんか昨今の若いデータサイエンティストって機械学習から入ってるので意外とエンジニア力が足りてない人が多いのかなと思うので、この DB の構築もできた方がいい、データサイエンティストができた方がいいっていうのはアグリーなんですけど、果たしてそんな人って本当にいるのかなってのを、まあ、純粋にお伺いしたいです。
なんか一応自分もちょっとそれ全く一緒なんで重ねてなんですけど、仕事をしてて最近すごい思うのって、うん、まあ、DX をやりたいっていう企業がまさにそうだと思うんですけど、うん、なんか詰まるところ結構綺麗なデータベースを、まあ、誰もが使えるようなシンプルな構成で作ってたら、DX のまあ一番初めの要のところができて、意外にあとその後もうまく回るんじゃないかなと思ってて、はいはい、だから、まあ綺麗な DB、いい感じの DB を作るっていうのが、まあ最大にして、なんか最初のハードルみたいに思っていて、だから、まあこれ実際に確かに誰がそんなにうまく作り得るのかっていうのは、まあ思いますね。
まあ、そのなんか学生時代にこう機械学習をしててやっててエンジニアリングやってない人がこう会社に入ってできるのかみたいな話なんですけど、まあそれで言うと僕はその全くそういうのをやったことがなかったんですよね。エンジニアリングをやったことがなくて、僕もともと経済学を大学院ではやってたんで、まあその触ったことあるソフトで言うと、まあ R とか、あとは経済学やってる人しか知らないステータみたいな、知ってますかね。
懐かしい。
うん、あ、やってますっていう、なんかまあ、一生触りたくないような統計ソフトなんですけど、まあそういうのがありまして、まあそういうのしかやってなかったんで、もう人も触ったことないし、なんか API とかデータベースって言われても何のことかわかんないぐらいのからのスタートでしたね。まあで、そこからこう会社に入って、いろいろその研修とかで同期で教えてもらったり、あとはその部署配属になった後に、まあ最初はこう自分で一番最初にやったタスクって、こう、クリエイティブの選択をバンディットアルゴリズムでよくしようっていうものなんですけど、まあ、それをまあ、まず自分でオフラインで検証して、まあ、それを実際にプロダクトに導入するってなった段階で、まあ、上司の人の想定としては多分僕にやらせる予定はなかったと思うんですけど、僕がこう、それをやってみたいって言ったら、こう、やらせてくれて、で、かつ一緒、かなりバックアップをしてくれまして、で、それで実際に、一通り、まあ、いろいろ頑張りながら作ってみて、 ていうのがこう初めての経験だったんですけど、まあそういうことをこう、積み上げてたらなんか、まあある程度はこうできるようになるんじゃないかなっていう感じですと。なんでこう、まあ、まとめるとその、やれば できるっていう感じですね。
強いな
気づいたうちにデータベースも作れるようになっている。
あ、まあ、そうです。それは、なんかそういう、それができる先輩がそういうタスクをこういろいろ振ってくれたからこそ、こう、できたっていうのはありますね。
今の文脈で気になったのが、
はい、
となると、やっぱりデータサイエンティストにも、そういうソフト、なんていうんですかね、運用とか、アプリケーションの開発みたいな研修とか経験はかなり重要だし、やるべきっていう風な認識はあってますかね。
はい。なんか少なくともやっぱ研修とかで、そのある程度そういう知識を持ってもらうっていうのは、今、こう、研修を逆に運営する側とかとしても、まず最初にそういうのはやってもらったりしてるんで、なんかすごい大事かなっていうふうに思いますね。
それは、言える範囲、もし言えなかったらノーでいいんですけど、はい、サイバーに入るともう全員がデータサイエンティストが全員がそういう研修を受けてある程度できるレベルまでデータサイエンティストはなれるっていう認識だってますか。それともなんか最初のなんかどっかの案件に入ってから、はい、まあそういう指向性のある案件ではにアサインされればなれるという感じなのかっていうとどっちですか。
そうですね、まあ、それで言うと一つ、その僕と全く同じ境遇の人がいて、経済学出身で全くやってない、うん、何もやってなかったっていう、金子くんって知ってますかね、ハグルマスターの人がいて、うんうん、まあ、その人も、はい、ツイッターにいる人なんですけど、その人も、同じように、スカラでアプリケーション側のコード書いたりしてるんで、まあ、なんかある程度、そういう環境があるからこそだと思うんですけど、まあ、環境があれば、なんか、できるのかなっていうふうに思いました。うんうん、
なるほど。そこは結構受託分析と違うというか、なんかサイバーエージェントならではな感じがしましたね。うん。あと、ちゃんと本番活用までしないとマネタイズされないような会社なので、はい、避けて通れない環境だからこそ、なんかちゃんとみんなやる経験を積まざるを得ない状況にあり、ちゃんと経験を積んでんのかなっていうのを印象として受けました。
あ、そうですね。それにかなり二宮さんのおっしゃる通りで、やっぱりその最終的に自分が実装しないにしても、なんかそれがどう実装されるかは、かなりちゃんとレビューは、そのデータサイエンティストでも入らなくちゃいけなくて、まあ、その延長でこう自分が作ったりっていう、なんかパターンなのかなっていう感じがしますね。
エンジニアリングとデータベース、まあ、分析に頼るデータベース作れるかっていうのも、なんかちょっと違う話なような気がしていて、
はいはい、
まあ、特にデータベース作れますっていう、みんなが使って分析に使えるようなデータベース作れますっていうところで言うと、なんか初めはまあ結構誰しもができなくて、まあ自分が分析、なんかの分析タスクを負わされた時に、まあ今こういうデータベースがありますって渡されて、それを叩いて分析したいけど、なんかもはやこれデータもないし、なんか ID も揃ってないとか、いろんな地雷を踏んで、これがこうだったらこの分析できたのになみたいなのが一定量蓄積していったら、憎しみを含めてうまいデータベースを作れるようになっていくみたいな。だからまあ経験が、まあやっぱりものを言う部分なのかなとも思ったりしますね。
確かに。うん。それはそうですね。う
ん、なんか何回も嫌な目にあって、綺麗なデータベースとは何かっていうのが経験的にわかる。まあでもそれを、はい、うん、もう少し歴史とか先人の知恵から学んでできるようになった方がもちろんいいと思うんですけど。
うん。なるほどな。面白いですね。やっぱやらざるを得ないって状況になると、ならないとなかなかできないものなので、今の話も例えば失敗するという環境がないといけないので、なんていうか、本当にゼロからこういう人材を育てるのはちょっと難しそうだなと思いつつも、ある程度環境が整ってる状況だったら、データサイエンティストにもどんどんエンジニアリングにチャレンジして失敗を積んでもらうことで、まあ、強くなれるんだろうなっていうのは、はい、ふと思ったという感想です。はい。
確かに分析する環境があって、失敗をする環境があって、で、そこからまだ学んでもう一回トライしていいよっていう環境があってっていうところまでがないと、結構誰がデータベースを作れますかっていうところは、人が育たないという感じなんですかね。
いや、それはそうですね。
藤田さんも最初の方は大変だったんですか？
最初の、特に最初の1年目の最初のタスクは良かったんですけど、その次のタスクとか、まあ半年ぐらいかけて、まあそのプロダクトの知見にはなったかもわかんないですけど、その、 全くこうお金にならないことを半年やり続けたんですけど、まあ、そことかはやっぱりその結局そういうシステムへの理解がまあ甘かったりっていうのはかなり大きな部分でしたね。
うーん、
でまあ、そういう失敗はその本当に今回みたいなその事業立ち上げるどうデータベースを構築するかみたいなところにもかなりあの生きたなっていう感じはします。
ありがとうございます。もうなんかエンジニア力は頑張ってじゃあ失敗する経験をしてデータサイエンティストも期待よう、そうすれば できるようになるよってお話ですね。はい、ありがとうございます。
もう一個付け加えるとすると、その言ってもそのデータサイエンティストなんで、まあ、こうその何かゼロからシステムを作るっていうのはやっぱかなり難しいんですよね。そういうコードの設計やコーダーみたいなところか、あとはどういう技術を選定するかみたいなところとかって、まあ、結構難しいんですけど、まあ、そういうのある程度その基盤、本当の基盤の基盤みたいな部分をその本業の人たちに作ってもらいさえすれば、あとはその、まあ、こうどんどんデータベースを作っていくってこう、まあ、ETL の処理を書いてみたいなところだと、テーブルを追加してみたいなところだと思うんですけど、まあ、そこら辺とかはそういうある程度真似をしてあのできるぐらいになっておけばなんかすごい便利かなというふうに思いますね。でまたそのなんか真似をしやすい工夫みたいなものもいろいろ多分あって、なんか今だとその、あの、まあ、AWS 使ってやったりしてるんですけど、まあ、その、こう、まあ、テーブルを、そのグルーのデータカタログっていうもので定義するんですけど、まあ、それをちゃんとその、コードで管理しておく。まあ、テラフォームとかで、あの、コードで管理しておくことで、じゃそれを真似して、何か、まあ、例えばカラムをなんか変えるなり、なんかシリアライズの方法を変えるなりするときにも、まあ、なんか、まあ、そこをちょっと変えるぐらいだと、なんか簡単に調べてできるじゃないですか。で、しかもその変更をこう、その、レビューもコードで管理しておくとレビューしてもらえるんで、
なるほど。
そういうところをしておくことで、こう、データサイエンティストも簡単に真似できるし、しかもまあ、データサイエンティストがこう、作ったとしても変なことが起きにくいというような体制をこう、整え、まあ、システム的に整えておくっていうのも、なんか大事なことだなというふうに思いました。
なるほど。確かにデータエンジニアとなんか共通言語があるっていうのはすごいやりやすくなる、はい、
そうですね、
かもしれないですね。
うん、
あまさにそういうことだと思います。
なんかシステム的なうまい構成の仕方みたいなのは結構ベストプラクティスみたいなのがいろんな企業さんもこんな基盤作ったぜってブログ書かれてるのがいっぱいあるからだいぶ分かってきた感あるんですけど、なんか自分がこれは一体どうすれば誰がうまく作れるのかって思ってるのは、その中の本当にスキーマとかどういうデータを貯めといたらいい感じに分析が回るのかとか、なんか何を可変にしておいたらこの後どういう変更が加わっても、まあ過去のデータを全部捨ててやり直そうみたいなことにならないのかっていうところとかは、まあ、あの本当にサービスによって貯めるデータ何にすべきかみたいなのを考えられる人って、どれぐらいいるんだろうって思って、まあそういう人がいたらむしろもはや価値観みたいな気すらするんですけど、うん、なんかそこはなんか毎回思いますね。
でも今言ってる話ってなんかドメイン知識もないとなんか成立しない話。
そうなんですよね。うん、自分は結構そういう文脈でずっと、あの、データベース誰が作れるかっていうのはそういう文脈で話をしてました。
難しいですね、この辺。本当。
実際その新しい領域で DB 構築するときもそのドメインを知ってる知ってないでだいぶクオリティ変わる感覚はありますか？
いや、そうですね。なんか、僕の元いたプロダクトも広告で、新しいプロダクトも、まあ、その、若干、小売っていうドメインはあるんですけど、最終的には広告なんで、まあ、そういう広告の知識はかなり生きる部分はありましたね。まあ、で、なんで、小売のデータ貯めるに、関しても、まあ、その広告でどう使うかっていうのをある程度想定して、
あ、
まあ、作るっていうのはやってましたしね。あとはどういうデータ残しとく、置くかみたいなところは、やっぱりそういうドメイン知識は必要だと思います。
いや、なんか、月並みの質問なんですけど、そんな人材はどこから取ってくるんですかっていう。なんか、外部から取ってくるのがコスパいいのか、内部で育てちゃうのがいいのかっていうと、なんか、それこそ事業立ち上げに関して、内部の人を から、なんていうんですかね、アサインさせるのか、外部の人を強い人取ってきてアサインさせるのかって結構大きな意思決定だと思うんですよ。はいはい、データ分析組織を作るにあたって。
うん、
藤田さん的に、どう思いますかっていうか、経験として周りの人見ててどうですかっていうのをお伺いしたいです。
そうですね、結構、僕の事業、いる事業部に関して言うと、その、まあ、新しい事業を作るってなった時は、大体、その、他のプロダクトですでに実績がある人たちはが行くイメージありますね。で、そこにこう、新しい中途の人だったり、新卒の人をこう、を入れてタッグでやっていくみたいな感じがします。なんで、その、なんかさっき、外から取ってくるか、育成かっていう話がありましたけど、それに対する答えを持ってないですね。
でも比較的なんか似たようなドメイン知識のプロダクトやってる人がトランスフォームできるぐらいの感じでアサインされてるみたいな感じなんですかね。
はい、そんな感じだと思います。
まあやっぱデータベースとか基盤とか作るときはかなり古参というか話がよく分かってる人が当然作ってるって感じなんですね。まあそらそうだっていう話ではあるんですけど。
そうす。そりゃそうだってやつですね、本当に。
けど、結構なんか仕事してたら、本当に、このデータベースは過去との広報交換がなくて、なんか何年前以降のデータは全部捨てざるを得ないとか、まあ、ID が途中から変わっちゃったので、過去何年間のデータは使えないとか、普通にあって、まあ多分その分析をあんまり前提とせずに、単純になんかログをとりあえず取っとけばいいか、的な感じで貯めてるだけだと、まあ、あんまりその過去との連続性みたいなとかも、こう、めちゃくちゃ担保しようとせずに、まあ、とりあえず、過去は過去、今は今で貯めとくかぐらいの意識しかなかったら、まあ結構大変なことになったりしますよね。まあそういう時は大抵やっぱりデータサイエンス、データ分析する人がいない現場とかはそういう感じかなという雰囲気がある気がするかな。
今の吉田さんの話聞いてて思うんですけど、やっぱそのデータを使って業務改善するつもりでその構成にしてるのか、今自分がやらなきゃいけないサービスをローンチするために必要最低限なもの、かつまあ正規化されて逆に扱いやすいようにしてるかっていう、なんかそもそもの第一歩目が違うから、まあこんなことになっちゃうのかなという気はしました。
それ、なんかすごい、それについて話したかったなって思い出したんですけど、なんだったっけな、なんか別のポッドキャストで話聞いたんですけど、中国に今、シェインっていう新しいファッションのアプリがあって、服を作る企業、ベンチャーの企業らしいんですけど、まあ、そこなんかめちゃくちゃ今本当に流行ってて、Amazon よりもアプリのダウンロードランキングが上位になったとかっていう話題のとこなんですけど、まあ、そこはなんか機械学習をめちゃくちゃ使ってるらしくて、競争力の根源は、まあ、まさにそこで、次に流行るファッションが何かっていうのを機械学習で当てるためにデータを取ってるっていう感じらしいんですよね。だから、ML がそもそもコア技術っていうのが初めにおそらく決まっていて、で、ML を 100% 発揮させるためにどういうデータを取ればいいかっていう思想からデータを取ったり、データベース作ったりしてるんだろうなって思うんですけど、なんか今からもし仕事、ベンチャーとか作って、まあ既存の企業とか大企業をと戦うためにやるんだったら、多分その思想って本当に最重要なんじゃないかなと思って、ML を生かすためにどうデータを貯めるかっていう、だから多分考え方としては今までと真逆な気がしている。はい、でも、それを本当にできてる企業ってどれぐらいいるだろう。まあそもそも普通のデータベースでさえ作れてる企業が少ないのにっていう。
なんか本編の発表でもちょっと話したんですけど、その、まあこうデータ生成過程に介入して、例えばその一部をランダムにしておくとかっていうのもまさにそういう発想じゃないですか。そのサービスをローンチする上では別にランダムにする必要なんかは多分何もなくて、その普通に何かの適当な意思決定でとりあえず物を返せるようにしとけば最初のサービスだと動くと思うんですよね。でもそこからこう何かを改善するっていう中で、そのそういうランダムネスがあることで、その今後の改善がうまくいくみたいなところとかって多分やっぱり、そのまず将来的に ML なりデータサイエンスで何か改善したいってところがないと、多分そういうアイデアって出てこないんで、 やっぱそことかもそういう話なのかなっていうふうに今聞いてて思いました。
うんうん、
そうですよね。なんかこれ多分次のお題につながる話だと思うんですけど、まあじゃあなんでそんなことができるかというと、一番初めにやっぱしデータベースを作る前にデータサイエンティストがその機能を将来的に実装するよっていうロードマップを決めてるから、データベースもそういう確率的に、まあ、推薦の商品を出すような仕組みを入れとこう最初からっていう思想になると思っていて、だからこのロードマップを引くデータサイエンティストがプロダクトの、まあ、何をコア技術としてそれを必ず実装するためにこういうロードマップでいくよっていう話は、まあなんか聞いたらまあそうだよね、普通に WBS 引いて昨日のこういう機能実装しようって洗い出してスケジュール立てるよねっていう話ではあるんですけど、でも本当にそこを本当の意味で ML の部分をコア技術と定めて引いたロードマップですかっていうのは、まあ、本当にできていますかというと、なんかあんまりできてないっていうパターンもかなり多いんじゃないかなと思いますね。うん、そのロードマップ引くっていうのは最近仕事でも改めてやっぱこれが一番データサイエンティストがやるべき仕事ではってすごい思うようになってますね。
うん、なんか藤田さんの発表でもやっぱロードマップはちゃんとデータサイエンティストが引こうねって話があって、で我々からすると当たり前っちゃ当たり前なんですけど、結構世の中の DX 作るぞみたいな、ビジネスだとなんていうか何年後に DX でおいくら儲けますっていう感じのなんかふわってしたものになってたりして、なかなかそのデータサイエンティストが初期から絡んでいないっていうのが往々にしてあるので、なんかここは気づきとしてなんか世の中にもうちょい広めてもいい話なのかなってのは思いました。
まあ、やっぱし一番初めに予定とかロードマップを引くときにデータ分析できる人、ML が分かってる人が入ってないと組み込みようがないですよね。まあそもそもどういう技術を将来的にここで実装するために予定組みましょうっていうのができないので、じゃないと、まあ普通にデータ分析とか ML 関係なく、なんかこのウェブサービスをローンチまで持っていくスケジュールっていうのが引かれて、で途中になんか最近機械学習っていうのをやったら推薦がうまくいくらしいね、これここの工数にはめてできないみたいな話になるけど、それは結構後から足してるから枝葉の機能になっていて、工数ももちろん足りないし、そもそもなんか別に ML じゃなくてもよくねみたいな声が途中から大きくなってきて、そんなに時間かかる、もうランキングだけ出しとけばいいじゃん、まあそうだよね確かにみたいな、ファーストバージョンはじゃあランキングでいきますかって言ったのを最後にもう ML は実装されないとかあるので、まあ初めがマジで全てだなっていうのが思いますね。
なんかでもそうなった時にその、まあ、DX をこれからやっていこうみたいな企業って それをまあ思ってるってことは、要は今までデータサイエンスでお金をその産んだところを見たことがない人たちなわけじゃないですか。
うーん、
はい、でそういう人たちってそのポットでのこうなんかデータサイエンティストが来て僕がロードマップ立てますんでみたいな話をされても、いやいやっていう感じになる気がしますよね。
わかる。
その人たちの言うことを聞かないですよね。
うん、
そことかはどうすんだろう。
実際権力を持ってるデータサイエンティストなんて見たことないですけどね。
そうなんですよね。なんかその文脈で言うと、まあ藤田さんの周りの環境だけでいいんですけど、もう藤田さんの周りでやってる案件とかはもう初期からデータサイエンティストががっつり設計から関わったりとかされてるんですか？
あ、そうですね。なんかまあ僕がそのサイバーエージェントに入った時からはまあそれがまあ そこまでそんな多いケースではなかったんですけど、まあ、最近はそれがもうどんどん増えてきて、まあ、そのデータサイエンティストがちゃんとその事業の戦略に関わって、まあ、事業立ち上げの最初だったり、まあ、立ち上げた後でもその何か新しいものを作るってなった時には、そこにこうちゃんとデータサイエンティストが入るっていうのは、まあ、事業部内では結構その、まあ、主流にはなってきてるかなという感じはしますね。
なるほど。さっき辻さんがおっしゃってたその権力持ってるデータサイエンティスト、我々は見たことないかもしれないんですけど、もしかしたらあのサイバーエージェントにはちゃんといらっしゃるっていう感じなんですかね。
ちょっとそこは分かんないですね。
これは絶対に強すぎる意見だっていうのを分かった上でちょっとあえて言ってみたいんですけど、あのそういう経験を僕もすごいしたので、 プロダクトマネージャー、まあ、PDM の人たちは、
はい、
元データサイエンティスト、あるいはデータ分析の勉強を結構ちゃんとやった人がなるべきではない仮説っていうのをすごい思っていて、でこれはもう本当にいやそんな人だからどこにおるねんっていう話にまた行っちゃうんですけど、でもやっぱりそのプロダクトマネージャーレベルの人がそこまで重要性を理解してないと、初めのロードマップに組み込もうっていうアイデアすら湧いてこないし、で PDCA 回して施策の評価をっていう時も常にデータはどうなってんのっていう風に気にできないと思うんですよね。で、今までそういう人が少ない理由の一つは、まあ単純になんか時代だったのかなとも思っていて、今結構データサイエンティストで新卒からやってますみたいな人たちが、まあ3年4年経ってきて、なんか転職をしますとか、プロダクトの偉いポジションにつきますって言い始めて、なんかようやくその PDM ぐらいの偉いポジションに、まあ元データサイエンティスト、データ分析を昔勉強していた人っていうのがなってきてる例がポツポツ出てきてるので、結構なんか PDM 新時代みたいな感じのが、まさにこの、何年かから始まるんじゃないかなと期待をしたりしてるんですけど、自分はまあ、結構そう思ってますね。いやいや、そんな忙しいからそこまでは勉強する時間ないですよっていう意見は甘んじて受けるんですけど、自分も棚に上げてなんですけど。はい。
なんかでも、その、データサイエンティストがこうロードマップとか作るっていうのは、要はそれは結局、その、最終的には何かプロダクトの売り上げとか、利益にまあその貢献するためにそれをやるわけじゃないですか。
うんうん、
でそれって行き着くところ、そのプロダクトの責任を負うっていうところなんで、その結局データサイエン、そのロードマップを作ってみたいなことをやってるデータサイエンティストって、やっぱ基本的にはこう、プロダクトマネージャーになりたいと思うと思うんですよね。でなんでやっぱり僕も、その、やっぱそういうのをやっていく中で、その、将来的にはこう、事業責任者とか、プロダクトマネージャーになりたいなっていうのは思いますね。失敗すれば本当に自分の責任になるわけですし、成功すれば、うん、まあそうですね。
結構周りの方もそういう思考の方多いですか？
あ、多いですね。
いや、事業会社でデータサイエンスやってる人は結構軒並みそうなんじゃないですかね。わからないけど。
わかんないですね。観測したことないんで。
そうですね。私はデータサイエンス全力で大なた震える PDM になるぜみたいなモチベーションある人いそうだと思うけどな、
なんか時間も時間なんでぼちぼち次行きますか。
だいぶ期待でした。
はい。で、あと もう一個だけ聞きたいなと思ってたのが、全体のスライド通して、やっぱ、まあ、事業の最初からデータサイエンティストが関わることによって、ロードマップきれいになったり、DB 使いやすくなるよねって話があったりとかして、すごい納得はいくんですけど、じゃあ、事業の最初からデータサイエンティストという、とてつもないレアな人材を入れることって、コストが結構かかると思うんですね。で、しかもデータサイエンス系の案件って何かと売上の ROI が立てづらいのかなと思ってまして、その状況下でもちろんもう何でもそうだと思うんですけど、一番最初にいいチーミングをするのがもちろん理想だと思うんですけど、そこにさらに ROI がなんていうかまだあまり見えてない状況下で、どういうなんていうんですかね、交渉とかチーミングをしていくべきかみたいのがすごい気になって、まあ、藤田さんどうお考えですかっていうのをお伺いしたいです。まあ、要は最初から最強のチーム作ればいいと思うんですけど、きつくないですかっていうお話です。はい。
なんかそのちょっと僕がいる事業部の例を話すんですけど、結構なんかすごいプロダクトが成功した時って、それが例えばまあ5年間でその運10億みたいなものを稼げば、もうなんか一人の人件費なんてもう塵みたいなもんじゃないですか。なんで、なんか、その、結構、あまりその、人を作る段階で、こう、ROI 的なことは、そんなに考えてないのかなというふうに、なんか、僕は勝手に思ってますと。で、なんか、どっちかというと、その、事業部にいるデータサイエンティストをどのプロダクトに、割り振るかっていう、こう、アロケーションの問題かなというふうに思ってまして、で、なんか、まあ、そうすると、その、データサイエンティ、その、まあ、将来的な、こう、売上の意味で、データサイエンティストを入れた方がいいとか、いう、最初から入れられるプロダクトもあれば、逆にその、 今は いらないなっていうプロダクトも多分あると思うんですよね。まあ実際そういうプロダクトはあって、ただでもそうするとそのデータサイエンティストがいない状態で、その、こう、そういうロードマップを作ることなくプロダクトが進んでいくんで、まあそれはそれで危険だという感じで、まあそういうプロダクトは、に関しては、その、このデータサイエンスセンターという横断組織がありまして、まあ、そこでその、こう、ある程度アドバイスとか、まあ、その、特に人が必要になったタイミングでは人を派遣というか、人をそこに、アサインしたりっていうのを、こう、まあ、なんか、定期的にコミュニケーション取りながらやってるっていう感じです。
なんかそのアサインってめちゃくちゃ難しいですよね。まあもちろん一番最初からデータサイエンティストも入れてビジネスの人も入れてエンジニアも入れてっていうのが多分理想だと思うんですけど、はいはい、今お話にあったようにこの段階ではデータサイエンティストいらん、そこまでいらないけどでもちょっと入ってほしいよねみたいな、まず判断をすることっていうのが一つと、でその上でその数値に合わせて適切な人材割り振るという、あのアサインをするという、この2点がすごく難しいなと思ってますっていう、すいません個人の感想です。はい、
自分のイメージではサイバーさんぐらいでかいところだと大富豪データサイエンティスト使いみたいなのができてとりあえず、まあ、全部のプロダクトに一人はデータサイエンティスト入れとくかみたいな感じかと思ってました
でもこんなことはやっぱすごいプロダクトがめっちゃ多いんで、なかなかそういう、そんな感じにはいかないんですよね。
うん、あ、面白い。じゃあ結構取捨選択をされてるんですね。まだデータサイエンティストいらないよね、出さないよ、もうそろそろそうだね、じゃあ一人出すねみたいなことが行われてる、
はい、だと思います。
それは確かにすごいな。確かになんかどういうタイミングでっていうのを誰がどういう考えのもとを出してるのかっていうのは気になりますね。
そうですね、それがなんか今結構試行錯誤中ですけど、まあそのなんかある程度そういう横断組織でずっとこうコミュニケーションやりつつ、なんかまあ、そのコミュニケーションの先頭にいる人が、こう、割と判断して、あとはまあ、もう入れた方がいいって決まれば、あとはその経営の人たちと話して、本当にそこに人を入れれるのかみたいな話は、多分、上の人たちがするって感じだと思います、
ね。なるほど。アサインは、じゃあすいません、すごい理解したんですけど、とはいうものの、やっぱりなんか5年後に運億円経つか経たないかみたいな判断ってしたいじゃないですか。はい、その辺ってどうされてるんですか。もう絶対このプロダクト1年後に100億儲かるって分かったらもう何十人も避けるじゃないですか。はいはい、そこのなんかビジネス的な見通しっていうんですかね。は、どうされてます。
そこは、まあみんなその、それだけ稼げるって思って、プロダクトにいる人は多分みんなそれだけ稼ぐぞって思いながら、まあ、やってるっていうのは、まあ建前か分かんないですけど、そういうのありつつ、まあその本当にこう役員とかレベルでは多分ある程度頭の中でそういうイメージはあって、なんでそのなんかこう大きい、なんですかね、ここには何人みたいな、大体これぐらいいた方がいいみたいなところは多分そういうところ、そういうレベルで決まってる感じはありますね。
この辺なんか受託分析だと我々が自分たちで見積もって自分たちがこれぐらい必要ですよってアサインを依頼しなくちゃいけないっていう話があるので、
はいはい、
結構難しいなっていうのを僕は感じてることがありました。
それってなんか最初案件が決まってからその現場のメンバーたちで話して何人入れるかっていうのをその現場のメンバーが決める感じなんですか。
吉田さんと辻さん回答を任せていいですか。はい、
決めると言えば決めますけど、まあそこはでもやっぱりなんか受託のデータサイエンティストって結局単価すごい高いので、はいはい、今この依頼されてるタスクもう一人入ったら予定期限内にできるんですけど、なんかお金払えますかみたいな、そんなところがぶっちゃけのところですかね。
はいはい、
うん、けどまあやっぱり予算がそもそもないっていうのが現実だったりするので、まあそうするとちょっとすいませんけど、そのスケジュールを後ろ倒しにして、ごにょごにょこういう感じで進めさせてくださいとかなったりもしますし、うん、まあ、やっぱお金があるかないかみたいなところもでっかいと思いますね。話題が変わっちゃうんですけど、この動画の中で、こうタイトルが事業立ち上げにデータサイエンティストは必要なのかっていうタイトルなのに、うん、一番最後に藤田さんのなんか痛切な悩みみたいな感じで、その 現場の、まあ、データサイエンティストが働きやすいように現場を整えるが、私自身が技術を使えてるわけじゃないので、なんか自分の腕が相対的に下がっていってるみたいで心配だっていう、まあ、なんかキャリア論的な話も入っていたところが、はい、すごい自分は印象に残っていて、はい、でこれってまあでも詰まるところ、あの技術の仕事をしてる人だったら、まあ、あのメンバーから始まってマネージャーになって、まあ、さらにそれより上に行くと、どんどん現場から離れて、私はプログラマーとしてもうダメだとか、データサイエンティストとしてダメだとか、まあなんかいろんなよく似た話があると思うんですけど、なんかやっぱりそこは心配になるところなんですかっていうのが一つと、あとなんか今ちょうど辻さんがおられるので、辻さんに同時に聞いてみたかったんですけど、辻さんとかまさにそれを地で言っていて、あの、もう分析、のプロジェクトマネージャーとか統括 PM みたいにメンバーの人が基本手を動かして、辻さんはロードマップを引く係の人であって、そして今となっては副部長でもう組織の方を見るからデータサイエンスの現場から遠のいたが、私はデータサイエンティストとして大丈夫なのかみたいな心配とかあるんですか？
なるほど。
先に藤田さんに聞くと、あの話をなんか最後に動画に入れられた意図みたいなのは、何だったんですか？ちょっとなんか話が違うような気も、ストーリーとは違うような気もしたんですけど。
はいはい、そうですね。なんか、あそこは本当に、その、心からの、この今の気持ちっていう感じですね。それは、こう、いるべきはいるべきなんだけど、でもそのなんか、多分それをこう、実際にじゃあ、なんか、あれを例えば真似してくださってる方がいたとして、その、それをやってみようって思ったときに、多分、一回やった後にこう同じ悩みは抱えると思うんですよね。で、そうするとその多分それ自体を何か解決しないと、やっぱそのそれをスケールすることって無理じゃないですか。なんで そういう意味であの話をちょっと入れさせていただいたという感じですね。
うん、いやー、めちゃくちゃわかりますね、あの話。あの、なんか多分うちでも全然あったことで、データサイエンスやりたくて入ったけど、マネージャーになって、マネージャータスクばっかしやってたら、これはなんか俺が求めていたデータサイエンスの現場じゃないって言ってやめられるっていうのがあったので、結局マネージャーっていうポジションも必要だし、ロードマップを引くみたいな仕事は必要だけど、それをなんかデータサイエンティストにやり続けていたら、離職しちゃうよっていう話でもあるという話だなって。思いますね。でもそれをどうすればいいのかっていうのは確かに難しいですね。マネージャーのやる気があるデータサイエンティストに積極的に登用していくとか、なんかもう一度現場に戻すとかっていうのも、まあなんか良いような気もするけど、そんなものしか解決策ないのかなっていう気もするし。
そうですね。
やっぱ今藤田さんもこれが一番悩みなんですが、この技術のインプットとか、しかも研究とか一時期やられてたじゃないですか、はいはい、あの送るコンバージョンの話とかやってて、経験もあるからこそ今結構アウトプットがメインになってるのかなと思うので、そうするとなおのこと、なんていうんですかね、あの技術資産をすり減らしてる感が強く感じるというのかなと勝手に推測してたんですけど、やっぱりその技術資産をすり減らしてるぞっていうのが今の一番の悩みみたいな感じなんですか？
あ、でもそれで言うとですね、結構その、うん、まあ、これか書いた時って多分4月だったっけな、
ゴールデンウィーク前後ぐらいでしたっけ、
まあその発表した時はまあそういう気持ちはあったんですけど、割と今とかは結構その、うん、またここ技術寄りのことをやれてる状態になってまして、まあその立ち上げが一つ落ち着いたのっていうのと、まあその何かこう、なんですかね、こう技術的なチャレンジをできるフェーズにこうちょうどなってるんで、なんか結構そこは今、そのどっち、もう今どっちかというとその、あんま具体的な話できないですけど、その、うん、結構ちゃんと論文読んで、その、それを実装してみてみたいなことをやってるフェーズなんで、まあ、自分個人で言うと、それは今現段階では悩んでないんですけど、まあ、将来また悩むフェーズは絶対来るだろうなって感じですね。
なんか今話をお伺いしてて、はい、一般的に言われてるキャリア論と大きく違うなと思ったのが、そこが 2,3 ヶ月の周期で来てるっていうのがすごく印象的で、
はいはい、
なんか一回マネージャーになっちゃうとずっと基本的に 3,4 年マネージャーで、で技術戻ったらまた 2,3 年みたいなとかなのかなってのが、はい、多分一般の人が語ってる文脈だと思うんですけど、今の藤田さんおっしゃってたことで一つ興味深かったのが、その なんですが、その事業の立ち上げが落ち着いたので、まあ、当時はちょっと悩んでたの、当時がたかだか3ヶ月前で今は技術の話やってますみたいなっていう、はい、その早いアサインのチェンジというか、どう言えばいいんですかね、アサインのチェンジというか、役割のロールのチェンジみたいのがすごくスピーディーだなっていうのは、なんか、
うん、いいですよね、
素直に思いました、
うん、結構羨ましいというか、いい職場だなと思いますね。まあ、さすがプロダクトがたくさんあるサイバーさんっていう気もするけど、
うん、そうですね、なんかそうですね、結構、まあ、でもそのそれこういう思ってたことは意識して、その、まあ、そういうちょうどそういうチャンスがあったんで、そっちの方に一旦振ろうっていうのはなんか自分の中で決めたっていうのはありますね。
いやでもすごいですね、その速さで役割が変わってくって、かつ役割を変えられるような組織文化があるっていうのは、なんかそれこそちゃんと、まあ、本当にゼロから DX やろうとすると企画だけで1年2年みたいなとか全然覚悟必要なんで、はい、なんか面白い今の藤田さんの体験の話、 2,3 ヶ月前の俺はそう思っていたがっていうのはすごく面白いなと思いましたね。
そう、藤田さんの話じゃなくなってしまうんですけど、個人的に聞きたい、うん、辻さんはどうなんですか、そのデータサイエンティストとして俺は腕が枯れていってしまうことを恐れてるみたいな感じなんですか。
いや別に僕はあんまりそういうふうには考えてなくて、まあそれは一つには僕は課題が解決できれば何でもいいので、
はい、
なんかそれがやれるんであれば、うんうん、別にどんな職位でもいいかなって思ってるので、なんかもともとこうデータサイエンティストを極めたいっていう思考そのものがないから、なんかそこで悩むことがない。
なんかでもその僕思うのは、この課題解決を考える上でもやっぱりそのある程度その最新の技術を常に知っておくってことで大事だと思うんですよね、
うんうんうん、
なんでそうなるとそのなんかやっぱそこもそこの資産をこうがある程度ある状態じゃないと、その課題解決の方でもこうパフォーマンス出せないんじゃないかなっていうふうにな心配がありまして、そことかはどうなんですかね、
う
ん
う
ん、
そういう領域も存在するとは思ってますっていう感じですか、
ね、はいはい。なるほど。
なんか、すべてがそうではないでしょっていうだけの話で。
はいはいはい、
うん。
確かにそこで価値を発揮するし、そこでそういうふうにやらないと価値を発揮できないっていう部分があるのはもう間違いなくその通りで、うん、でも世の中それだけじゃないしっていう。
はいはい。ああ、なるほど。
うん。
うん、いやー、それめちゃくちゃでも一つの重要なこうポジションの取り方というか考え方だなと思いますね。なんかそこでやっぱり現場に私は行動をかけないんだったらもうやめますっていうのも結構ちょっと寂しいなと思っていて、
うん、
多分二ノ平さんとかはめっちゃ言いたいことがある話の気がするけど、
うん、いや僕は別に行動書くことにこだわりはない人間なんで、はい、
うん、
でもなんかさっき辻さんがおっしゃってたことはまさにで、まあ逆に言うとちゃんと最新技術 をキャッチアップしてるマネージャーっていう人がビジネス価値を出せるという世界線もあったり、うんうん、でそのじゃあどっちがいい悪いとかどっちが多い少ないとかいう話ではなくて、まあ単純にどこの指向性目指せますかって話なだけだと思うので、うん、まあ中途半端になんか怯えるよりはなんか好きにやればいいんじゃないですかねぐらいにしか僕は思ってないです。
まあ、
はい、
好きにやればっていうのと、できるだけ僕は時給バランスが崩れてる方に行きたいっていうのはあります。
ああなるほど。
ああそれはそうですね、確かに。
だからいわゆるデータサイエンティストがやりたくないことを僕は探してるかもしれない、
はい、
ああ
なるほど。
面白い。
面白い。これがもう、今、辻さん10年目とかでしたっけ？
そうですね。
それぐらいやってくると、そういう観点になってくるんですね。
勉強になりますね。
でも、時給バランスで言ったらまさにそうですよね。まあ、現場のデータサイエンティストっていう人は、どんどん新卒とかでも入ってきますけど、辻さんみたいに、じゃあ一方で、数十人のデータサイエンティスト組織をまとめてるマネージャーの人ってどれぐらいいますかというと、まあ、圧倒的に辻さんが希少な人になってるから、
し、みんなやりたくないじゃないですか。データサイエンティストの人で、それを。
うん、多分基本そうのような気がしますね。やっぱコードはちょっとでも書きたいっていう人が多いんじゃないかなと思いますね。
まあ、なのでみんなはストレスだけど、別に僕はそこストレスじゃないから、ちょうど需給バランスが崩れてていいところっていう。
これは辻さんにする質問ではなかったが、とてもいい。基本的にはめっちゃ確かにって思うことが聞けた気がする。
なんかすごいメタな質問でしたね。で、メタな回答でしたね、完全に。 なんかすごい話それちゃいましたが、僕から聞きたいことはすごく藤田さんに聞けたかなって思います。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
辻さんは、辻さん書かれていた質問のやつ大丈夫ですか？
あ、一応じゃあ聞かせていただくと、まあ、その、いわゆる、こう、実験用のバケットというか、実験用の余地を残すみたいな形でデータを設計していたとしても、まあ、例えばサービスに目標が設定されてたりとかして、まあ、その金額に到達しなきゃいけないっていうプレッシャーを背負ってるのは、まあ、多分そのサービスやってる一番上の人がその責任を負ってるんだと思うんですけど、その 10% ちょっとでも良くしたら予算に行くっていうのが分かってる時点で、分かってる状況で、なんかそれを残し続けられるっていうのは、なんかそれなりの弾力がいるなと思っていて、そこってこう、どう、この、なんか達成しなきゃいけない目標っていうのと、うまくいかない想定で動かしている 10% っていうのをどう残していくかっていうのは結構難しい課題だなと思っていて、
はい、
それってどうしたらいいですかね。
なんか、ま、一つは、その、あ、まあ、これ、あくまで僕の意見ですけど、その、これがスタンダードなんすよっていう体で、行くって感じですね。もう、その、
そうですよね、
これは、Netflix では、とか Google ではやってますよっていう、あなたたちはやらないんですかっていう感じで、もうその、業界の当たり前として、やるっていう感じ、ご利用しって感じですね。なんで、その短期的な KPI がうんぬんとかじゃないんだっていう話をするかなと思います。僕だったら。
藤田さんだったらって主語だと思うんですけど、
はい、
プロジェクトの立場だったら誰がやるんです必要があると思いますか？ PDM なのか、アナリストなのか、データサイエンティストなのかとか、ビジネスの人なのかとか、いろんな人がいると思うんですけど。
まあでも、なんかこれで一番得するのってデータサイエンティストじゃないですか。その、将来的にそのデータサイエンスで改善できる余地が多分できるという話なんで。なんでやっぱりデータサイエンティストから、その、これに仲間になってくれそうな人たちとかにこう、どんどんこう洗脳して、まあ最終的にその、それが意思決定する人にこう届けばいいかなっていう感じですかね。
なるほどな。PDM を説得するデータサイエンティストが。
って感じかなと思います。
これ、やっぱなんか、ちょっと全然今日の本題と変わるんですけど、いろんな場面において、そういうコミュニケーションを諦めずに、できるっていう超前提の能力もあると思うんですよね。
うん、
まあそこまでやるのめんどくさいっていう人もたくさんいると思いますし、まあやる必要あります。私はまあデータサイエンスやっとくんでっていうポジションのいる人もいると思いますし。
だからランダムバケット用意しとくのが当たり前ですし、業界のスタンダードですっていうのをちゃんと信頼を持って聞いてくれるようなコミュニケーション能力というか、が必要だねって話ですね。
そうですね。うん。なんか日頃から藤田さんはいろんないいことを教えてくれるから、藤田さんがそう言うんだったらそうしよっかみたいなとかも背景に必要っていう、
うん、
まあ例えばそういう話でもあるってことか。うん。
うん。
なんかでも結構なんかそれで言うとその、なんかそういうことは、その結構 AB テストとかちゃんとやろうみたいなところをこうどんどん浸透して、行く最初の方とかは、なんか、まあ、ある一つのクリエイティブとかの効果検証をこうクリエイターたちがしてるんですけど、まあ、それをその、まあ、ただ普通に、なんか、機関とかで比べてるだけだと、こう、実際、それをその、実際に AB テストしてみて、その結果と全然違うよね、みたいな話をこう、していったところから、こう、やっぱり AB テスト必要だな、みたいな、なんかそういう雰囲気に、こう、プロダクト全体になっていってっていうのはありますね。なんで、うん、なんか、まあ、そういうちっちゃい事例を作っていくっていうのも大事かもしれないですね。
うんうんうんうん、
確かに。なんかコミュニケーションの質の話と、こいつがやるとちゃんと実績が出てるぞみたいな、小さい成功体験をちゃんと見せていくっていうことですね。
はい、うんうん、データサイエンスの力を浸透させていく、洗脳させていくっていうところも、布教活動もまあめちゃくちゃ重要か。
そうです
ね。うん、そうですね。じゃあ、時間もいい感じになってきたので、はい、最後の質問で、これからデータサイエンスチーム組織を作ろうとされてる人がおられたときに、その人にどういった一言をかけますか？
まあ、結構データサイエンティストが全くいないところでどう作るかみたいなことを想定されてる感じですよね。
うんうん。
なんかそうすると、その多分問題的には、その一つは、まあそのどういう人を採用するかっていう話と、もう一つはその人に何をやらせるかっていう話 だと思いますと。うん、で、こう前者の採用の話については、まあ、僕のその発表のところでも言ったように、まあ、その、こう、まあ、経営コミットできるようなデータサイエンティストを、まあ、が最初にいるべきだと思うんですが、まあ、この人をこう、外から雇うってなったときに、なんか例えば、そのデータサイエンティストを募集して、その、なんですかね、その面接とかで、あなたは経営コミットできるデータサイエンティストですかって聞いて、まあ、はいって帰ってきたときに、まあ、それを信用はできないじゃないですか。
うん、そうですね。
で、でなんかその、こう技術レベルで例えば、研究、こういう論文を書いてるとか、その、こういうアプリケーションの実装ができますみたいなって、割とその、もう面接で結構判断できると思うんですけど、その経営コミットできるデータサイエンティストをその面接で見抜けるとはあんまり思えないというか、その、それは結構難易度が高いと思うんですよね。うん、なんで、その、ぶっちゃけ採用に関しては、ちょっと答えを持ってないって感じですね。わからないって感じです。
うん、
で、まあ、じゃあ仮にそういう人が、いい人が取れたときに、その人に何をやらせるかっていう話で言うと、その、まあ、個人的に思うのは、その、まあ、こう、そういうデータサイエンティストを最初からこう、横断組織に入れちゃうのではなくて、その、まあ、PL を追ってるような、その、プロダクトだったり、事業部の単位の中にこう、チームを作って、そこになんか入れる方がいいかなというふうに思いますと。で、これはその、まあ、なんか、やっぱ横断組織ってこう、ミッションが曖昧になりがちで、なんかま、データ基盤があるところに、こう、データ分析を頼もうとか、なんかこういうデータ可視化してくださいみたいな、なんかまあそういう依頼が来るし、まあ、その分析する側もこう何を目的にやればいいのかが分かんなくなってしまいがちだと思うんですよね。で、まあ、一方でそのなんか PL を追ってるような単位、まあ、プロダクトとかの単位でいると、まあ、そこにいるデータサイエンティストの存在意義ってこうそこで売り上げや利益を上げることなんで、まあ、なんかそのこう何かの制度改善とかその可視化みたいなところがみたいな、その曖昧な成果じゃなくて、まあ、実際にその売上利益がどうなったかっていうところに多分コミット、まあ、すると思うんですよね。で、そうするとその、まあ、こう、ある意味役割が明確で、まあ、その中で何をするかっていうのも、まあ、それが売上になるかみたいな視点でこう、取捨選択できるんで、まあ、そういうことをやっていった結果、一つ、まあ、成果が出れば、その、まあ、その成功事例で、あ、データサイエンティストってこういう使い方すればいいんだっていうのが多分、まあ、組織全体としてこう分かってくると思うんで、まあ、それを横転するなり、なんか横断的にやるなりっていうのを、まあ、やっていけばいいのかなっていうふうに考えてます。
うん。なるほど。
採用の方については、この前、
はい、
元メルカリの樫田さんと、10X のヤモティさんがされてるポッドキャストで、ちょうど面接の話してて、面白いなと思った話が、そのスキルみたいなのはある程度、まあ確かに、あの、資格であったりとか、質問を通して、この人はこれぐらいスキルがありそうだなって見抜けるんですけど、本当に見抜きたいのって、そういう経営にコミットしてくれるとか、組織に貢献してくれるみたいな、モチベーションのところのはずで、石器時代とかで、どんだけ早く俺はマンモスを追いかけられるよっていう足の速さみたいなところは、なんとなく分かったとしても、本当に部族のために、ヘトヘトになってでもマンモスを追ってくれる、やる気とかコミット力があるかっていうのは面接からは分からんみたいな。まあやるとしたら、なんかちょっとやっぱり1週間とか1ヶ月、まあ1週間とかで実際にチームに入ってもらって、どういう立ち回りができるかっていうのを実際にやってもらうっていうのを見るっていう、まあ一番具体的な方法と、あとはまあ面接するときにやっぱり経営にコミットしようっていう意思がある人は結構面接の始めからまあそういうそれに関する質問とかを事前に調べてきたやつとかも含めて、はい、まああなたの組織逆にちゃんとデータサイエンスを活かしてくれるチームとか組織があるんですよねみたいなことを聞いてくる人で、まあそういうなんか判断するんだったらそういうところなのかなって今聞いてて思ったりしましたね、はいはい、でも採用はちょっと難しいからまあうんいろんなやり方があるとは思うんですけど、
なんかそれで僕もちょっと思ったんですけど、そのなんかこう採用面接とかしてるとそのいいなって思う人って大体こう逆質問とかがかなりこう本質をついたようなことを聞く人多いですよね。
いや本当に、
うん、あすごいと思ってなんか、うん、そういうのがありそうですよね。
そうですよね。いやあの逆質問はまさにそのポッドキャストでもしていて、まあお二人は面接始まったら一番初めに まあ、逆に質問先にありますかって聞くらしいです。
すごい。
すごい。それは、だいぶ癖が強い面接ですけど、いいですね、それはそれで。
まあなんか、条件の前提としては、その企業が十二分にちゃんとインターネットに、うちの企業はこういう感じだよって情報発信をしてるっていう前提で、まあそれをもちろん調べてきましたよね。うん、その上であなたはどういう仮説を持っていますか、何か質問はありますかから入ったら、まあもう開始15分とかで、その人がいい人かどうかわかるみたいな話でしたね。うん。まあ確かに癖はめちゃくちゃ強いし、一般企業ではなかなか、まあ、そんな情報発信もそもしてないから、うん、いきなりそんな質問しても、はいはい、いや全部知らんがなって言われるのがオチだとは思うんですけど、
うん、うん、面白いですね。
と思いますね。本当にまあなんかいい人ってマジで開始5分とか15分とかで、あ、この人はなんか良さそうだなって分かるんですよね、不思議なもんで、
うんうん、そうですね。まあ採用はそんな感じで、でプロチームを作るのは予行団じゃなくて、プロダクトにとりあえず作って成功体験積んでから予行団にすべきっていうのはすごいなんか納得がいきました。
やっぱ初めになんか予行団でなんとなく仕事をこのプロダクトちょっと関わってくださいっていうよりも、初めから張り付きでこのプロダクトをコミットしてねっていう方が、まあドメイン知識のキャッチアップも含めてちゃんと、
はい、
うん、ディープに関わってくれたり、意思決定に関与してくれたり、まあちゃんとロードマップも引いてくれたりっていうのがあると思いますもんね。
うん、
予行団だとなんとなくここの一部に機械学習が必要だから、ちょっとここだけやってみたいな感じになって、終わったらじゃあさよならみたいな感じになりそうな気もする。
結果、その結果お金になったかどうか分かんないみたいなのがなんか大半な気がしますね。
え、なんか聞いていいのか分かんないですけど、サイバーでもそんなことあるんですか、あったんですか、なんか噂レベルでもいいんですけど。
今予行団ってことですよね。
あ、いや今はその基本的にはプロダクト好きで、その兼任として横断で一部の人たちがやってるって感じですね。
あ、なるほどなるほど、両方いるんですね。
あ、でこれはちなみに AI 事業本部っていうその、の中のチームはそういう感じで、一方でそのメディア側、あのアベマ TV とかアメブロとかやってるチームは、こう横断組織でこうデータ基盤から一括で機械学習システムとかの提供とかも、一括でやってるっていうところがありますね。なんで、その同じ会社でも違うその組織形態になってる感じです。
面白い。
で、どっちがいいかはまだ何とも言えないって感じなんですかね。どっちも良さがあってみたいな。
そうだと思いますね。しかもまあ、それはドメインにもよるし、その、そこにいる人たちのアセットにもよるかなっていう気もしますね。
うん。ただ、ゼロからやるんだったら、まあ、予行団じゃなくて、初手はとりあえずプロダクト付けの方が良さそうっていうのが、藤田さんの見解ってことですかね。
その横断組織で失敗した経験っていうのは多分 あったはずですね。そういうのがあって、やっぱりプロダクト好きだっていう感じになったっていうのを聞きました。それは歴史の話ですけど。
昔話ですね。はい、うん、
じゃあ、45分ぐらいで終わるかなと思っていましたが、結局、1時間以上喋ってますね、まあ余裕で。
録音時間的には 1時間20分ってなってますね。
ですね。
すいません、長い時間ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
はい、めちゃくちゃ面白かった
です。いろいろ面白い話。いえいえ、こちらこそ。
じゃあ、今日のゲストは藤田孝明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。